山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のり子の
ノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
ちゃんと言ったこんなちゃんと言った
おいおいおい、一呼吸は起こるよ自分の中でね、できたからね、もう安心した
もん、すごく安心した。
いやでも今日もなんと3人で、
はい、
もうレギュラーみたいな
本当だね。
改め
まして山川琴美です。
改めまして岡崎瑞希です。
改めまして藤本のり子です
、はい、ということで、はい、今日も3人で、はい、しかも今年一発目で、あの放送自体は元旦にアップされてるんですけど、
おめでとうって言いましたよ。
そう、ちゃんと言いましたよ。ただ今年入ってから初の、番組収録ということになりました、
はいはい、
どうでしたか、お正月からここ、約1ヶ月ぐらい経ちました
ら、あのお正月に増えたキロ数が戻らないです1ヶ月経ったんです。
実家に行ったんだ
け。そうなんです、実家に帰って、もうね実家ならではの生活を送ったら増えたんですけど、ちょっと17日にライブがあったんですけど、それまでには戻そうと思ったんですが戻らず、
あらららら、じゃあ衣装は、
衣装はそんなパツパツなの着ませんから、ね、ゆとりあるので大丈夫です。
あ、なるほどなるほど、
ちゃんと着れるものを着ました
。着れるライブ来てくださった皆さんありがとうございます。
そうですよね、
とってもあの盛り上がって楽しかったです。はい、ライブならではな感じでね、
いいですね、
まあね、ライブならではな感じで歌詞を忘れると
そっち、
ライブならではな感じで、
まあ生の醍醐味みたいな感じで、
いつものこっちゃんでした。
あ、ということは藤本ちゃん行った、
あ、行きました、
ミークも見に来てくれ
る、はい、どうですか、舞台のこう上で頑張っているライブで歌っている相方だと思う、
もこのままかな、
はい、そうなんですね、
すごいすごい暴言をいっぱい入ったみたいなんですけど私記憶ないんですけど、
あ
の知ることに、いやいやいや、それは今ここで言うことかいって2、3回言われたみたいな、
あ、じゃあもうだんだんいろんなところで仮面が外れてた
りとかね、あー、そのネタ
仮面ってつけてない、仮面と思われているあのこっちゃんってなんか物静かでなんか繊細でみたいなイメージがどんどんガラガラガラガラガラガラガラガラ、
いいですよ、持ち続けてくださいよ、構いません。
この番組聞いてる人は無理だね、藤本ちゃん入ってきたことでさらにパワーアップされて、
あ、本当にね、普段になっちゃった。
もうあのここ収録場所なくて本当にあのお茶飲んでる雰囲気になってるからね、一体お茶飲んでるし、
一体の
お菓子とかつまみながら
もう
普通のガールズトーク
いつも残っちゃう、
こんなん聞かせてすいません。
いや、みんなもちょっとこう一緒に参加してる気分に、
ね、お茶飲んでください、はい、今あ飲むタイミング、
ティータイム、ティータイム、そう、はい、そう、ちょっとお茶飲みながら休憩しながら聞いてもらえる番組を目指していこうと、
はい、
はい、思ってますので、はい、今日もたくさんメールいただいてます、
はい、
ありがとうございます、たくさん紹介していきたいと思います。はい、ということで、
はい、
お正月から、まあ私たち的には収録初めての顔合わせなんですが、
おめでとうございます。
そうですよね、
どうも。今年もよろしくお願いいたします。
それって今言うこと
言い忘れたなと思って。
そうですね、あの。皆さんの前ではちゃんとラジオで元旦にアップされてますから、おめでとうございますってちゃんと言えてるんですけど、私たち的には久しぶりに会いましたが、
はい、
なんか言いたいことがあるって。
言いたいことじゃないですよ、別に。私がなぜ痩せないかっていう理由は分かっているっていうことをね。
なんで
オープニングで言おうと思ったんですけど、ちょっと控えたんですけど。いや、違うんですよ。多分、1月の、1月に入ってですね。
はい。
自分の家で寝てる回数よりも、藤本家で寝てる回数の方が、
それって
確実に多いわけですよ。
ああ、そうだっけ
な。ってことは食事的に、
藤本ちゃんと常に一緒にいるんです。
はいはいはいはい。
だから、減らないんじゃないかな。
じゃあおかしいでしょ、それ。そんなことないよ。関係ないよ。
いや、私は藤本ちゃんといない時に、頑張って痩せて、藤本ちゃんといる時には、藤本ちゃんと一緒に、食生活を、
あの、美味しいものを食べる。
送るために、他の日に頑張ってたんですけど、
あ、
今月ちょっとまだ他の日が、そんなになくて。
すごい。え、じゃあ家帰ってないってこと？
帰ってなかったりもしますね。
ほとんど、じゃあ藤本ちゃん家に、
藤本ちゃん家にいます。
なんか、
本人いい加減もいるみたいな。
そうそうそう。
え、本当に
いい加減家賃入れようかな。
あ、
今の多分本人も言いたかったこと。
違う違う違う。だから、この間も、でもいい加減そろそろ帰らないとやばいかなと思ってって言いながら帰ってったんですよ。
そう。
だから、それぐらいだいたい2日ぐらいは、2日おきぐらいに帰るみたいな。2
日ぐらいに。
そんな感じ。
帰るみたいな。
それは、
そうなんです。
そうなんです。
ちょっと1月はちょっと、うん、スケジュールにゆとりがあったのが、こうそうしたのか、
うね、もういいや、ダメだったのか。このまま寝ちゃおうとか、このまま一緒にいようとか。
いや、明日夕方からだからちょっと、ここから行く
え、もしかして服とか、いろんなものも一緒に
置い何もないです。
あ、ええーうん、
全くないんです。だからそれだけのために帰る。うん、それを置いちゃったら帰れないじゃないですか。
だから、
ね、ええーね、だから、うんそれだけは、うん、寝巻きはあります。
うん、そうそう寝巻きと
歯ブラシ
は歯ブラシは置いてある。
一番大切なものはある。それはあるんですけど、それ以外は、うん、家に帰るように、きちんと、うん、
なるほど。
そこに置かないようにしようと思って。
もう、そのまま住み着いちゃうんです。いっそ、一緒に暮らしたらどうみたいな。
ねえ。
まあ、それはね、
ちょっと、最後の領域かなと思って。
そう。
最後の領域。
そこだけ。
そこ守っていかないと。
寒いから帰れないんだよ。でしょ？
確かにね。
でしょ？
うちの部屋は寒いです。私の家は寒いです。
心が寒いとかじゃなくて。
あ、まあ、寂しがり屋なのもあるんですけど、はい、でも、だって常に誰かが いるお家だから、あったかいんですよ。
うん、部屋は温まってる。
部屋が温まってる。
うん、あ、でも、誰かこう、帰ってきた時に人がいると安心はしますよね。
そうなんですよね。部屋が帰ってきて、ただいまって帰ってきて、部屋あったかいと、なんか幸せですね。
う
ん
う
ん、
自分がね、こう、カチッと、エアコンつけたりなんだりっていうのよりは、あったかいみたいな、ほっとするってことですよね。
そうなんです。
電気がついてる方がね。
電気がついてる方がね。まあ、そんな話で、こんなに伸ばしちゃいました。
しまった。
まだまだお便りいっぱい来てる。
そうなのだ。
そうなのだ。
いつ始まるんだって
。私が痩せない理由なんかをこう、痩せない言い訳なんかをこう言ってる場合じゃないんです。わかりました。次の収録までに頑張ります。元に戻
る。私も頑張る。じゃあみんなで頑張ろう。
あれ、藤本ちゃん全然
頑張ります。
藤本ちゃんちょっと、ね。
そう、こっちゃんと同じ食生活にすれば痩せれるもん。
マジで？
うん。
あ、食生活じゃないよ。
え、違うの？
食がないもん。
あ、そうだ。それはダメ。
そう。
ダメダメ、食べる。
食べない。
食べさせて。
はい。
え、基本一人でいると食べない派なんですね。
食べない派ですね。
それはでも今度、ね。
でもね、良くないんですよ。
バランスが本当に悪くなっちゃうかもしれないので、やめた方が。
食べてますよ。あ、ただ量がものすごく少ない。
へ
ー。
確かにね。
おにぎり1個。結構もう食べてないかもしれない
で、藤本ちゃん家に行くと
すんごい食べるんですよ。これでも買ってぐらい食べる。
それは自分から率先してもうみんなが食べろって
言
った
ら、いや全然自らです。
へ
え。そこで美味しく食べるためにも、うん、他の日に頑張っておかないと、
うん、
美味しくないじゃないですか。なんか、あ、これ以上食べたら太っちゃうなとか考えないためにも、
食べたいものを
食べるためにも他の日に頑張る。
うん、おー、いいのかな。いや、平均的にバランスを良くしといた方が、後々いいような気はするんですけど、ね。
だって平均って言ったら食べるですから。
ね、失礼しました。
ご飯は美味しい方がね。ったってね、思っちゃうじゃないですか。
ご飯は美味しい方が。
そうなんです。
はい。みんなで食べる方が美味しいしね。
うん、
確かにね。さ、じゃあみんなほどもお待たせしました。メールが本当にいっぱい来てるので。何からいきますか？初めましてがあるんですよ。しかも、ご指名があるので、いきなり、もうこれレギュラー化してんじゃねえ
か。藤本ちゃんいなかったら読まれないってことですよ。
そう。
チャレンジャーです
よ。チャレンジャーですね。
初めましてネタを送ってきたのに。
じゃあ行きます。
はい。
はじめましてですね。ビッフィーさん。
はい。
ほう。から
行きます。藤本ちゃんのためにかながちゃんと書いて
ある。そうです。読めないから。
えらい。
ありがとうございます。ビッフィーって読みますってちゃんと書いてくれてる。
ありがとうございます。
はい。
こっちゃん、岡崎さん、そして準レギュラーの藤本さん、おはこんばんにちは。
こんばんに、懐かしいね。
ある一部の方は本当にお久しぶりです。
そうだね。
ちょっと昔の思い出をネット検索していたら、岡崎みずき、なるラジに行き着きました。
おー、
うん、ということで、お久しぶりです。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
これ、青森改め、杉並区改め、今、所沢在住、ビフィーと申します。
おー、ってことは一度都内に来たんですね。
ですね。 隣に来てまた所沢行っちゃった。
所沢、は
い、明けすぎましてどうもすいませんというより本当にお久しぶりです。
本当に久しぶりです。
2010年の放送を聞かせてもらいました。
はい、
1時間の長さに圧倒されましたが。
本当
長かったかな。
そう、
そんなにあったんだ。
そんなやったっけ。
そんな、
いや、そんな感じはしない。
普通だよね、1時間で。
むしろいつも通りですよ。
いつも通りではないけど
ちょっと長いバージョン、ちょっと長いバージョン、ちょっと長かったかな。
うん、
ちょっと長かったかな。
某番組の頃からいい意味で変わっていない岡崎さん。
やっぱり
最初に会った時は、おしとやかなお嬢様の印象がすっかりぶっちゃけれる大人になられたこっちゃん。
ほらね、ほらね、今日はもう、ね、今日はこのテーマでいっちゃうよ、
うんうん。そして読まれるリスナーさんたちの名前。
うん、
完全に自分が好きだった某ウハの放送のままでした。
懐かしいね、
うん。これに藤本さんを加えると、あの伝説のコミキアの雰囲気なんだなと思いました。
そうなんですよ。多分なんですけど、みんながわーって盛り上がってくれてるのって、この3人のトークって。
あ、そうなんだ。
そうです。
3人だから
ね。女3人で、わーっと、うん、それこそあの意味のないことではないんですけども、うん、もう誰かが喋ると誰かが突っ込んで、話が全然違う方向に飛んでいく。その飛んでった中で、じゃあこんなコーナーやってみるって言ったのに、リスナーが乗っていくっていう番組だったので、うん、なんかきっとそれをこうクロスさせてんのかな、それでみんなわーって盛り上がってくれてんのかなってちょっと思ってるんですけど、うんうん、
なるほど、
うん、
普通オタネタも、あの頃のままで気が向いた時に
作り
ますのでよろしくお願いします。
成長ないですか。おかしいな。
以上、アキラさんの腹違いの兄かっこ嘘でした。
これね、うん、あのイベントに来てくれた時に二人がそっくりだったっていう。
へー、そうなんだ。
そうなんですよ。
おー、PS、第15回オンエアに突っ込みたいことがあったので箇条書きで。
お、はい、
まず1、婚活イベント兼公録イベント熱望です。
おー、
うん、2、娘、
うん、
ファンは卒業しましたが AKB 知識はあるのでユニット名はツボでした。
あ、ありますね。なんとかね。
あれね、あれ。
なんとかね。
はい、3、お便りも増えているようですし、隔週かもしくは放送時間延長しかない
です、ね。1時間以上ってことですよ。
だってさっき1時間が大変だってびっくりしたって本人自分で言ったよね。
これは大変だな、ないんですか。
大丈夫なんですか、
ね、大丈夫なんですかね。4、実はここでの再会前にある某リスナー、SF 氏とは秋葉原で客仲間です。今度そいつを連れ込めるように
ぜひぜひぜひぜひ、
はい、ぜひお願いします。
なんだろう、なんか似たような名前の人たちも考えられるし、うん、それがあのペンネームなのか本名かによってまた人が変わってくるかもしれないけど、リスナーさんたちがずっとつながってるって
すごい
よね。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
だからどんどん盛り上がっていけるとは思うんですが、
ありがたい。
どんどんどんどん皆さんも引き込んでいってもらおうかな、うんね、懐かしいリスナーさんたちを、
もしまだ交流があるのです、
ね、やってるよってちょっと一言メールをね、
やってるらしいぜって。
出せば今だとあの、お初とかで読んで
もらえる。ああ、ありますよ。
初めましては漏れなく 100% 読んでますからね。
うん、読んでます。
やってくださいよ。ビフィーさんもすごい久しぶりで。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
登録しろとかみんなよくあの、うん、いろんなところに書いてあるけど、
ね、ありがたいですね。
来るの？本当に来るの？
いい逃げはダメだよ。
ねえ、来る来るって言っといて行きたかったんですけど、仕事が、みたいなことを言われると。
そんなこと言ったらもう、ねえ、
たかりに、
許しませんよ。
そう、計画したところで、ダメだったら、この3人は本気で怒るよ。
そして、いつなら空いてるの？いつ頃なら空いてるのみんな。あ、でも、だってもう、社会人になっちゃったんですよね。
そうそうそう、
大丈夫。そしたらだってお休みとかね、
うん、
大変じゃないですか、撮る
のとか。基本土日とか、
ね、学生さんだったらね、土日とか夏休みがあるとか分かる、分かりやすく休みだったりするんですけど、ねえ、ちょっと会社によってはね、いろいろあるじゃないですか。
そうです、有給取っていただこう。ここは、一発有給を。
そう。いつ休みなのよ。
そう。ちょっとその辺とかも、
ね。その辺教えていただければ、その辺に頑張りますよ。
そう。僕たち、この何人ぐらい呼べますよとか。
具体的
パーケン売るんじゃないか。
それはどうかと思いますけど、まあまあ呼んでいただければこれ幸いですけど。
そうでしょ、そうでしょ。懐かしい
ですね。ちょっとなんか、脅迫じみてません。大丈夫。
そんなことない。
みんなのね、予定を合わせていこう。
そうそうそう。そしたら、懐かしい人には。
ね、スケジュール帳でこの辺みたいな感じになる。
なんとかくんとなんとかくん、以下3名はこの辺が大丈夫らしい。
なんだこれ、本当に合コンじゃねえ
の。大丈夫です。
です。3月ぐらいみたいな。
いやいやいやいや、まあそういう番組で。
でもね、うん、本当に皆さん来てくださるというのであれば。
そう、ちょっと今年は前向きにね、
動いていこうかっていう話も出てます
ので。そうなんです。ちらりと出てきてるので、ね、じゃあ本当にやるんだったら、本当に来るからっていうのを証を見せて。
名所かけって言ってましたね。名所かけ。
僕何々は必ず行きますって。しかも何人連れて行きます
って。どんだけ脅迫なの。ちょっとこんな暴力聞いたことないよね。
そう、本当行かなきゃやばいんです。本当やばいんです。やばいんです。すいません。みたいな
会社に
僕ちょっと念書書いちゃったんだみたいな。
会社に
行けなかった場合はこうしますみたいな。大丈夫？大丈夫？
すごい。
でもよかったら、ちょっと前向きに検討するよっていう話をね、ちょっとチラッとしたので。
ね、本当にね、でもね、
やれるんなら。
やれるんならね。
うん、2年目に入った子、え、2年目っていうか、もう、
2週目に。
そう、2週目
なんていうの？もう1年超えた
まあそうです。1年超えたし、お正月は2回越してるし、
う
ん、
そうですね。越してるし。
めでたい年なので、いろいろと行動して動いていこうかなって思ってるんで。ね、
動いていきたいなと思っているので。
はい、じゃあ、はい、いけるよとか、いいよとか、あと、うん、僕このなんとかさんっていうリスナーさん、紹介できるよとかあったら。
なんかちょっと、なんかでいかがわしい感じがしますけど、まあまあまあまあ、僕なんとかさんとまだ繋がってるんですよって、
ちょっと懐かしいよ、ね、そうそう、もう教えていただけたらね。みたいな感じで。
いや、そんなことないんですよ。古い人たちだけ濃い話って。
あ、そうよ、
そうよ。ではないので。
初めましての方とかも、聞くだけリスナーの方とか
聞いてはいるんですけど、うん、あんまり、お手紙とか出すのはちょっとみたいな。
苦手ですが、イベントならぜひ盛り上がりたいです。
年初だけ送ってくれれば。
結局年初かい。
ね、
すごいイベント。
さすがの私もひどいと思う。結構ひどいこと言うけど、でもそんな私もちょっとひどいと思う。
さすがに。
さすがに。
おかしいなぁ。待ってますよ、でも。どれぐらいの人が
反応を、反応をいただきたいっていうだけなんです。
そう。
反応をいただいて、安心したいっていうだけ。反応いただいて安心したいだけなんで。
そうですね。はい。楽しんでください。お願いします。ということで、お便りがいっぱい来てるんですが、さっきもいろいろと、ちょっと、いろんなお便りが来ていて、
で、この辺イメージ。イメージ出ましたよね。ビッピーさんからね。
ビッピーさんも、あれこんなおとなしい人だと思っていたのに、みたいな、ネタにつなげられそうなメールがいっぱい来てるんですよ。
この方いきましょうかね。はい。ペンネーム、日月りおさんからいただきました。ありがとうございます。岡崎先生、こっちゃん、こんにちは。
こんにちは。
前回軽い気持ちで書いたこっちゃんのイメージについてが、予想以上に盛り上がって嬉しいです。
本当ですよ。
軽い気持ちだったんだ。言い出しっぺとして、今回はもう少し詳しく書かせてもらいます。はい。まず自分の持っていたこっちゃんのイメージは、クールで物静かな感じでした。悪くないね。スタジオの皆さんとリスナーの皆さん、どこがとか人を見る目ないなとか言わないでください。かっこ笑い。
何も言ってないよ、何も言ってないよ、まだ。
自分、まだね。自分が初めて見たことみさんが出演されている作品が、アニメ、出雲、竹木剣の戦記で演じられていたキャラクター北川麻衣の影響が多いためです、キャラと中の人は違うと分かっていてもやはり初めて出会ったキャラクターの印象は大きいですね。
それはありますね。
すごい寡黙な子でボソボソって、感情があんまりない感じな、ないっていうかあるんですけど見えない感じな子だったんですね。はい、謎めいた。はい。それから数年間ずっと無口で肩にカラスを乗せている
ような。そういう人なの？
いたんです。
カラスが乗ってるの？
ヤタロウっていうカラスが扱って、まあ友達なんですけど、唯一の友達だったんですけど。
カラスが。そうか、
はい。そりゃイメージ違うよね、
はい。のイメージのままだったんですが、2009年になってわずか数回のラジオを聞いただけで、イメージが完全崩壊。いやー、ラジオって恐ろしいですね。
本当だ、ね。
代わりに知らなかったこっちゃんの魅力をたくさん発見できたので、結果的に OK です。
ならよし。
よかった。マイナスですとか言われたらどうしPS、岡崎さんの方は姫と呼ばれたり、二十歳だったりした頃のラジオで初めて聞いたとき、ちょっと、声優の久川彩さんに似てる
そう
とか思ったのはここだけの秘密です。
言っちゃった。
皆さん、どこがとか見る目ないなとか言わないで、あの頃はまだ笑い方がそんなに豪快じゃなかったと記憶していますって言っておりました。じゃあ、だいぶ前なんじゃないですか
本当に 前だと思いますよ。途中で壊れましたからね、私も。福笑いの岡崎って言われてましたから。福笑い、バカ笑い。
バカ笑い。
もう、壊れさせるためにみんながメール送ってきたっていう感じだったので。うん、
なるほどね。いや、いろんなイメージ来てますよ。
いろんなイメージ来てるね。
なんかまだまだ来てるんですけど。
本当、じゃあちょっと読んでみますね。はい、あ、ありがとうございます。スロースターさんからも。
あ、ありがとうございます。
なんかどんどん定着してきましたね。ありがとうございます。はい、岡崎先生、こちら。のりちゃん、こんにちは。
こんにちは。
みんなちゃんと入れてくれ
てる。入ってる。
すごいな。前回、こちゃんに対するイメージの話をされていらっしゃいましたよね。もう相当食いついてますよ。
ラブパーから、イメージね。
本当にね。
おかしいな。
僕が持っているこっちゃんのイメージは、つかみどころのない人です。
え？
それは昔から変わっていませんっていうことなんですか？つかみどころがない。
いまだにつかみどころがないってこと？
そういうこと？
そういうことじゃない。
ね、ちなみにね、こっちゃんは何でも器用にそつなくこなす、できる大人なイメージなのですが、時々、突拍子もないことを言ったりするので、本当は天然なのか、黒いのか、どれが本当のこっちゃんなのか、いまだにわからないのです。ということで、つかみどころのない人です。
なるほどね。
ぜひ、のりちゃんに、本当にこっちゃんはどれなのか教えてもらいたいです。それではまたメールしますってことなんですが、本当はどれなのか。
いいとこついてる感じなんですよね。
本当はどれなのか。
でも、このままじゃない。書いてるままじゃない。
でも確かに、うん、確かにこっちゃんは一番最初人見知りをするから、
そう
。おとなしい、あんまり喋らなくて、おとなしいイメージみたいなのがつきやすいんですよ。
最初はね。
で、喋ると、えってなるのは、
それは、言うたら、
うん。
藤本ちゃんも一緒で。
なんでよ。
でも私最初から突っ込んでた
よ。違う。
最初に、写真とか見るじゃないですか。そしたら、なんか、あ、なんかちょっとアナウンサーチックな、あ、皆さんちょっと、検索してみてください。
あ、で、潜在の写真かな、
自分の写真出ると思うんですけど、もうなんかね、綺麗なお姉さんみたいな、ちょっとなんか、リンってした感じの、人に見えがちですが、どうも藤本ですってやってくると、あれみたいな。
いや。
でもね、双子ですかみたいな。写真担当がいらっしゃるんですか顔はまあそうですけど。まさかこの顔からこんなキャラクターが出てくるとは、みたいな感じじゃないですか。
いや。
黙ってれば美人なのに、みたいな。
いや。
こちゃこちゃ、今すごい話をすり替えようとしてるけど。
そうよ今私の話じゃない。違うよ。
すり替えようとしてるけど、うちのリスナーさんは、この藤本ちゃんから入ってる人も結構いると思うのよ。
こっちが先よ。
あれ
逆に、それこそハウスとかのキャメロンとかやってる方が嘘みたいな人が多いかもしれない。
そうよ。え、何これ、いいの悪いの、ちょっと待って。あれ
バレた。
まあでも結果的に一緒ですよね。
あ、まあ一緒
か。結果的にと入り口が逆だっただけで。
まあまあ、
最終的には一緒です、
ね。そう、このキャラクターを見て、あ、こういうできる女もできるんだっていうこと、こちゃんはどっちかっていうと、できるそつない女性のイメージだったのに、うん、この番組を皮切りにいろんな番組を聞くと、うん、あれっていうことですよね。
まあ、トータルしてこの長い付き合いの中で、うん、まあ、こちゃんのことを言うとしたら、まあ、天然かな、
うん、じゃあ当たってるんだ。
天然。
スロースターさん、本当は天然のか、でも黒いのかって、正直黒い部分もありますよね。
黒いのかって言われると、天然ゆえに黒いみたいな。なんか天然で出たものが、人によっては黒く聞こえるみたいな。
怖いみたいな。
そう。あれみたいな。天然だって知らなかったら、あれ嫌われてんのかなみたいな感じに、もしかしたらなるかもしれない。
否めない。
そう、だからこれ天然だから、悪気はないの。
最初知らなかったら確かに、すごいズバッとくるのが、えみたいな時が。
なるかもしれない。
多々ありますね。
でも天然なの。
そうなのね。
そう。
悪気はないんだって。
悪気はない。全然ないですよ。全く、持ったこともないですよ、悪気とか。もう、持てるもんなら持ってみたいな。ぐらい。
そう。
あんま、何
ですって。
ね、まあ、ぶっちゃけ何も考えてないんで。まあ、人生なんとかなると思ってる人間なんで。
そうです、そうです。そこですよ、皆さん。
そこなんです。そこに行き着いた先はそこなんです。
そうです。で、もう私もこの頃フォローするのはやめてるので。
ちょっと、おかしいこと言ったらフォローはしてください。自分で分かってないみたいなの。 そこはお願いします。
突っ込まなきゃっていう時は突っ込みますが、スルーしていいかなっていう時はスルーして、リスナーさんに突っ込んでもらうように、しておきますんで。はい。ありがとうございます。
まだまだ来ているので、
いきますか。
こっちゃんのイメージいきたいと思います。
はい。ごいごい改めポケベル男さんから。
ありがとう、ありがとうございます。
岡崎さん、こっちゃん、各界っぽいので、今回はいなそうな藤本さん。
はい。
いるんだな。
います。来ちゃった。
もう決まってない。
決まってない。
スタッフの皆さん、なるラジバ。
なるラジバ。
あんまり定着してないよ。はい。こちゃんはデビューした頃から知っているので、イメージが変わったというよりも、うん、こんな一面も持っていたんだと感じることばかりです。
これじゃない。
これじゃない。
すごい綺麗な言い方してるよね。
当社ではいじられキャラなのに、ここでは強め攻めキャラとか、
うん、
確かに、いじられてるキャラもあります。すべてが魅力的なので、私はどのこっちゃんも好きです。どんな内容のメールが来てもめげないでくださいね。あ、励まされてる。
本当だね。
メールなだけに気がめいる。
おー。
次行こうか。
早い、早い。
こちらもごいごい改めポケベル男さん。
なんで早口なの
岡崎さん、こっちゃん、カッカっぽいので今回はいなさそうな。
ちょっと待って、
コピーペーストしたな。
ちょっと変えようよ。
本当だよ。好みのタイプの話ですが。
あったね。
あったね。
お願いみたいな感じで。
私的には最近メガネプラスショートカットでツンデレがタイプです。
え？
まさに今のこっちゃんか
と。なんか間違ってるね。
あ、こっちゃんメガネ？超髪長いしメガネじゃないぜ。
ね。
ツンデレでもないと思う。
あ、でもね、ツンデレって言われるよ。
うんうんうんうん。こっちゃん。だって、私のデレの部分なんて誰も見たことないですよ。え、そこ。
あ、だから、なんていうの？普通の人から取ってのデレは出てるんだけど、
う
ん、
あ、そうなの？
こっちの中でのデレはもっといくってことでしょ？
出てない、全然出てない。
あー、でも確かにこう男性に対してのイメージのデレはあんまりイメージないかもしれないな。
このままだしね。
そうそうそう。
それはでも逆にすごいかもよ。20代まではおとなしめの大和なでしこタイプが好きでしたが、現実を知ったというか諦めたというか、
ちょっと待って、
そんな子がいないってことを気づいたんです。
ちょっと待って。
あれ？時間の経過とともに好みが変わってくるので、どの世代をターゲッティングしているかでだいぶ違いがありそうですね。今回のテーマは奥が深いぜと。
そうですよ。男性からのね、くださいっていうことで。
そうですね。うん、まあまあそうですよね。どの世代をね、ターゲッティングしてるかで好みは違う、
ね。確かにね、逆に言うと変わりました。自分の好きな好みって男性に対する、異性に対する。
思ったことは、この年まで生きてきて思ったことは、好みって昔から聞かれるじゃないですか。
はい、
で、私結構細かく言ってたんです。
う
ん、
年収いくらでとか、
そういうところで。
そこから
そこじゃないな。
そうじゃなくて、
若かりし頃だからそこまでまだ考えてない。
もう顔が。
左利きがいいとか。
おー。あ、言ってたね。
左利き好きなんです。
はい。
左利きがいいとか、うん、関西弁が好きだとか。
お
ー。なんかそういう細かいところを言ってたんですよ。
はい。
うん、そしたら、その、言った感じな人が、その通りっぽい人が目の前に現れたんですけど、
それすごい。
好きにならなかった。
あ、まあ、理想と現実は違うっていうことかな。
っていうのを目の当たりにしたんです。わー、この人私の言ったことだいぶ揃ってるけど、ときめかねーみたいな現象が起きたんですよ。それで、好みっていうのは、ないんだなと思って、ないんだなっていうか、まあ、言うことは自由ですけど、うん、いざその人が現れたからって好きになるかどうかは分からないもんなんだな
と思って。好きになった人が、私が自分が常に思ってた人と違ったことっていうの多々ありますよね。それはあるあるある。
っていう現象があったので、うん、もうあんまり、言わなくなったんです。好みで。
まあまあまあまあ。好みじゃなくて、シチュエーションなんじゃない？
シチュエーション？
あれ違うの？
好きになった時の場、ね。
そうそうそう。
なんか橋の高いところで揺れてると怖いのと、好きになるのがちょっと勘違いするみたいな。
そうそうそう。あれ？
怖いもん、だから高いところ。
高いところ嫌いだったんで。
高職よ。今日、恐怖なだけに、ちょっと。
でも
そんな余裕はないな。
ちょっとでも自分がもう絶対ダメっていう生理的に嫌いなタイプの人以外で、じゃあ手を握りたいみたいな。
そこは絶対ないだろうってとこをまず隔離しましたね。
一応ね、イメージするときに、だってこの人だったら嫌だもんって言われたらもうすぐ話終わっちゃうから。
すごい、まずちょっと隔離しておいて
た。大人のやり方だ。
少なからず、 少なからず、うん、あのまあ普通から、うんうん、まあいいなと思ってたぐらいの人が、うんうん、あの手を握ってあげて一緒に渡れるよなんて言われたら、うんうん、ちょっとときめいたりしませんかね。
しませんね。
うん、しない。じゃあなんで全部その吊り橋に限るの？限んなくていいから。
怖いもん。とりあえず掴んでよみたいな。私を助けてよって思いますね。
もうだから多分その生理的に受け付けない。うん彼以外だったら掴みますこっちから。
あ、なるほどなるほど。
むしろ生理的に受け付けない彼でも掴む。
そんなに怖いんだ。
怖くて
なるほど。
なるほどなるほど。
私には当てはまらなかった。
じゃあこのシチュエーションはなんかちょっと違ったんだよ。じゃあそういうんじゃなくて。
吊り橋がいけない
。吊り橋効果はこっちは理解できない。
あとほらプラスマシって言われるのが例えばスーツとかね。
そうだそう
だ。制服とかで。
それはある。
普段見たら幻滅したとか結構あるじゃない。
そう、うん、あれですよスキー場みたいな、
ね。そうそうそうそう。
スキーが超うまくてゴーグルバッて外したら、
うん、
ああ。ってことでしょ？
まあだからそういうことそういうこと、ね、衣装とかそのやっぱり滑ってるその人が得意なものを見せてる時と、
うん、
まああのねウェアを脱いでしまったらあーっていうのんとのあれはあるとは思うんですけど、
あ、それはあると思うな、うん、
でそれでそのプラスの時に好きになってしまったらそのままもう行っちゃうこともいつも私の好きじゃないタイプなんだけどっていうのでガーッと言ってしまうことっていう
のでもありますよね、
うん、
関係ない気がする好みとか好みとかっていうか
そしたらこう今回募集したテーマが完全に
否定すること関係あるよ好み次々紹介していきましょうか誰読む
じゃあ藤本ちゃん読んで
じゃあ明さんからいただきましたこれね明さんね明さんね私前回キラさんって言ってたから振り仮名つけてくれたの
あったかいね
明さん、うん、覚えたから
ありがとうね
岡崎先生、山川さん、藤本さん、こんにちは。
みんなちゃんと書いてる。
私が入ってる。さて、理想の女性のタイプですが、僕の場合は以下の通りです。
はい。
長めの黒髪、かっこサラサラ。
おお。
性格はおとなしくてやや天然。
うん。
プロポーションは特にこだわらないが、うん、太めや某ゴージャス姉妹みたいなのは NG。
お
お、うん。料理、掃除、洗濯はお互いにしてみたい。うん。そして何よりも僕のことをないがしろにしない。僕でないと生きていけないと言われるくらいの大切に守ってあげたくなる女性がタイプです。
いねえよ。
ふわ
っ、ふわっ。切り捨てた。
切り捨てた。年齢は自分より10歳上か、20歳の間。
もうね、かなりな熟女、熟女好きですね。
ちょっと待ちなさい
よ。
熟女って、ま、あの、アキラさんが10歳だったら、あれですけど。
もちろんね。あの、ピチピチのいいお姉さんってことにはなる。
そうじゃないから。
20歳、20歳。うん。理想に近いキャラクターで言うと、アイドルマスターの三浦あずささんですね。
誰だろう。
これが僕の理想のタイプです。僕を大切にしてくれることが大切ですよ。10歳上かに、じゃ、これあれじゃない？あの、10歳より上で、20歳までの間ってこと？
うん、ああ、そういうことか。
自分より10歳上じゃない。
だから、10歳上までの間ってことだ。あの、その、アキラさんのね。
そう。10代ってことだ。
あ、じゃあ、上から降りたんだ。上に上がった熟女じゃなくて、
そうなんか
10歳か20歳の
年上。10歳と20歳の年上だと思ってた。
ねえ、だってそうすると、例えば、あの、25、6だとすると、35から45とかっていう感じなのかなって勝手に思ってたんだけど、
うん、そうじゃなくて、そこから降りたんですね、
下ね。
あ、なるほど、ね。じゃあ35から20歳ってことですよね。
そうね。
まあ、仮に明らかに25だとして考えたらね。
まあ、あの、普通の男性の考え方だね。
あ、でも自分より10歳上でも大丈夫って、
いや、
でもじゃないですか。
男の人って、どっちかみたいですよ。上が OK な人は、
どこまでも？
ま、あの、いやいや、完全なる熟女って言われている、うん、あの、熟女芸人さんたちが言っている、お母さん世代ではないけれども、うん、ある程度の上まで、あの、5歳以上 OK の人は、10歳とか、もうちょっと上でも、その人の、今特にね、あの、アンチエイジングじゃないんですけど、
うん、
まあ、ぶっちゃけ自分たちもそんな感じも目指しているじゃないですか。
うん、
本当の実年齢の格好というよりも、うん、もう見た目とか精神年齢的に若くて、でも人生の経験はあるから、うん、どっかで包容力はあるんですよ。
アンチエイジングがよくわからない。アンチエイジング。
実年齢より若く見える人。
ああ、なるほど、なるほど。わかった、わかった。わかった、わかった。
こんなに今いろんなところでアンチエイジング、
あんま気にしてないの
素晴らしい。だから若 若く見えるんだね。
からです。
ああ、素晴らしい
ね。アンチエイジングっていうなんか化粧品とかがあるのかどうか。そういうわけじゃないんだ。
まあ、あの、アンチエイジング、
そうね。そう、それを使うとアンチエイジングってなって、
5歳から10歳ぐらい若返るみたいな、ね。
ああ、そういうことか。
あの、もちもちツルツルになるよっていう化粧品は、う
ん、商品名ではなかったんだ。
あ、そう。
なるほどね。
なるほどね。まあでも、そうですよね。それぞれだなと思って。人それぞれだなと思って。
だから多分、アキラ君も今、バーっといろいろ言ったけど、実際目の前に来たら、うん、その人本当に好きになるかどうかは分かんないよ。
分かんないよ。
理想の人が
来たら。だから、アキラさんのことをすごく大切にしてくれる人だったら、自分より10歳年上でもいいんじゃない？
え、だっていいって言ってんじゃん。
言ってるよね。
アキラさんは自分より10歳年上でもいいって言ってるよね。
そうだ
よ。
だから自分より10歳。
アキラさんを大切にしてくれる人だったら年下でも大丈夫なんじゃないって言うならわかるんだけど。
あ、え、違うの？あ、そうなの？私、また勘違いした。
何を勘違いしたの？
じゃ、年齢は、
うん。自分より10歳上か、20歳の間っていうのは、要するに、彼よりも年下でも二十歳ぐらいからだったら、
そうかそうか
そう、あの、これが十何歳とかだと犯罪に引っかかってくるけどみたいな。
そこなの？そこだけのため？違う気がするけど。はい。
あ、そっかそっか、全然違うこと考えてた。あ今理解。今理解。戻っちゃった話が。
はい。
そう。そうか。上の人でもいいし、うん、で逆にその一番大切ないろいろ書いてあるけど、うん、絶対外せない部分ってあるじゃない？
うん、
多分そこがあのピンポイントで合っていれば。見た目とか外見とか今言ってるいろんな条件って外れてても好きになっちゃったりするのかなっていうふうに思いますね。
思いますけどね。
でもじゃあそしたらあれじゃない？婚活に向けて私たちはどうすればいいの？
もうアキラさんを落とすことしかできないよね。
本当だ！
今の情報だとね。
そう、じゃあちょっとその辺を。
まあでも そうですね、
うん、その辺を。ちょっと後でじっくり考えてみましょうかね。
はい。はい、
はい、ということでね、はい、話は尽きないし、私たちもうどんどんどんどん脱線しかかって
たんですけど。やばいよ、またなんか長い番組になっちゃうよ。
ね、いざという時に、はい、で、今回はあの、私たちの婚活のね、前回でいろいろ話してたことに関しても、
いろいろね、もらってるんで、
紹介していきたいなと思ってた、危うくないままエンディングを迎えそうになりましたけど、ね、はい、紹介しましょうかね。
はい、じゃあですね、こちらはですね、人間計算機さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
岡崎さん、山川さん、あと藤本さん、こんにち
は。入ってる、こんにちは。
いや、雪に埋もれての生活真っ最中ですが、東京はどうなんでしょうね。
地域によっては、
まだまだ。そして、本名はやめてくださいね。
あの、もし書いてなかったら本名
読んじゃうの？そう、今回ね、書いてない人いなかった。みんな帰ってきた。さすがにちょっと本名生まれんのはって思ったんだろうね。
なんかね、でもちゃんと考えて動いてくれるからみんな嬉しい、ね。
ありがたいね。はい。はい。さて、前回のお題で山川さんのイメージはどう変わりましたかというのは散々言ってきたので、自主規制で語ってもらって。
一番最初の人ですから。
最初からね、イメージ言われてるんですよ、もう。本当に。はい。モテるには、こんなお題でいいのかわかりませんが、うん、前回ホームページにアップされていた白いコートは、僕の中ではかなりポイント高いですよ。
おお、
やっぱ白コートか、
白かやっぱ白か
二人して白コートだったからな。
そうそうそう、
ね。まあ、あれですよ。スキー場で3割増しに見えるのと。
コート脱げない。
いや、脱いだらダメだってこと。
そういうことかもね。
こんなこと言うと、また毒の餌食になりそうなので、もう書きません。あ、登録という名の合コンできれば現在進行形でお願いします。
これは参加表明ということで、
いいんですかね。
これね、
ってことはあと何人呼べるか書いてきて。
コートちゃん、
合コンみたいになってる。
お仕事の関係があるから
大丈夫です。
お休みとかね、いろいろね、
いつ空いてますみたいなのを
口前向きに考えていくと思うので、
その時はぜひ。
そうね、あの、じゃあちょっと婚活的なイベントの内容も考えな
き
ゃ。
婚活なの？
マジか。これじゃなくて、独身男性、独身女性。
そしたら来れない人いるじゃない。 ない。
お子さん。
あ、そうか、そうか。
ね。
あ、じゃあ、お子さん連れてきてもらって。
もちろん参加はしてもらうけど、みたいな感じで。ちょっと結婚された人の立場からいろいろとね、
アドバイスしてね。
そうだね。
そうそうそう。僕の場合はこうでしたとかね。
あ、
あれちょっとすごいリアルに。
いいね。
聞きたいよね。どうやったら結婚まで行ったのかみたいな。
あ、じゃあ、アンケートとか取って、その場のネタでね、結婚されてる方にお聞きしますみたいな感じで。
なれそめキュンキュンするね。
ちょっとやだ。
ちょっとリアルになんか現実に帯びてきましたね。婚活イベント。
じゃあ、
登録。はい。あ、この人だったらきっと来てくれると思うんですけども、ちょっと待ってね。いきなり目の前に文字がすごいのが、袋とじ開きたいの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんなことになってましたね。
そうだったね。あ、そうなんです。そうでした。既婚者、既婚者。
ああ、既婚者、
既婚者。そうそうそう、リスナー同士で結婚してね。
すごい。
そうですよ。元旦更新の放送で募集していた男受けする女性のテーマですが、
はい、
僕が思うに攻め方が間違っているような気がしてなりません。
え、
白のコートだとか、ツインテールだとか、
はい、してないけど。
ツインテールはしないけど、
本当。
うんうん、
改善点はそこではないと思いますよ。だってそんなことをすることもなく、皆さんは魅力的じゃないですか。持ち上げに入りました。
本当だ。持ち上がんないよ、そう簡単には。
おかしいな。現時点で十分魅力的なのですから。
褒めてもダメかよ。お前ら褒めてもダメ
かよ。どうしたらいいのよ。
戸惑わせますけどね。
はい。ここからさらに何かをプラスしたとしても、うん、さほど伸び幅が増えるとは考えなくて。ほら、落とし始めた、落とし始めた。
だから終わってるってこと？
ダメ。
では何がいけないのか。
あ、はい。
はい。僕は戦っているステージが間違っているんだと思います。
他にあんのステージ。
わかんない。見たことない。
ステージ見たことないよ。どこのステージ
だろう。
例えばがありますよ。例えば、こっちゃんの場合ですが、一般的に考えて女性声優という華やかな職業に加えて魅力的な外見。お、持ち上げてますね。役者で、以上。男を騙す演技なんてお茶の子最最なはずです。
いや、できたらしてるね。
そうだよね。
あ、だって台本ください。
そうそう。
あ、そういうこと？
台本がないとね。
ないとね。
あー、なるほどね。これだけの好条件が揃っているのに恋愛に結びつかない。なぜか。それは、類は友を呼ぶではないですが、こっちゃんの周りにも同じくらい魅力的な人が集まっているので、こっちゃんの魅力が埋もれちゃってるんですよ、きっと。ではどうすればいいのか。簡単な話です。埋もれない場所への戦いの場を、埋もれない場所へ戦いの場を変えればいいんです。例えば、袋閉じ開き隊の皆さんは今年の目標を、仕事と恋愛を両方手に入れると全員一致で話していましたよね。
はい。
はい。だったら、袋閉じ開き隊の活動として、一気に解決しようじゃないですか。
ってことは、袋閉じ開き隊として活動しろっていうことですか？
そういうことですよ。
あ、そういうこと？
ちなみにですね、この後にいろいろといろんなこと書いてくれてるんですよ。
ありが
とう
ですね。
ジャンルを変えろってどういうことかっていうと、趣味が、浅場さんの趣味がラジコンだから、ラジコンのイベントのレポーターを二人でやれとか、それを私がレポートで書けとか、いっぱい書いてあるんだけど、カットします。
なかなか難しいですね。私たち事務所に入っているので。
そうですね。
なかなか難しいですね。でも、まあでも、面白そうなお仕事であれば全然何でもやりたいんですけどね。でも知識ない人が入ってって、お前何も知られるに来んなよとか言われないですか、うん、大丈夫ですか、ね、
いや、でも、まあ、確かに仕事としていろんなものがあるので、そこに入ってってから覚えていくっていうのもありかなっていう、うん、例えば全く知らない人が一から覚えていくときに、ゴルフのね、番組とかもそうですけど、うん、完全に知ってる人同士で話しちゃうと、うん、もう専門用語が飛ばされちゃって、わかんないから、こうやって打つんですよの時に本当の素人さんがどなみたいな、とかっていうようなのは、そうすると、プロゴルファーの方と親密になれるとか、ね、
アンチエイジングみたいなもんだ。
違うと思う。
あれ違うの？違うの？
思いっきり話が今、
あれ？
って飛んじゃいましたけど。
ほら、彼女も天然なんです
よ。そうです
ね。違うよ。
言葉の使い方が。
え、でも知らない言葉を聞いてくってことでしょ？
あ、まあ、それ
は、そういうこと、
そういうこと、そういうこと、
そういうこと、
分かった、分かった、分かった。
プロゴルファーにどうやってアンチエイジングを入れるのかと思いましたが、なるほどね。
私がさっき聞いたアンチエイジングと一緒ですねっていうことですよね。
そうね。
あ、それ、それ、言葉足らずね。
アンチエイジングとはどういうものですかっていうのを聞
あの、一歩ってこと、なんで
私がこんなにフォローしなきゃいけない。
わかった、わかりました。
なるほどね。
なるほど、なるほど。でもそういう感じでね、あの、
そっか、ステージが違うんだって
。タレントさんがいたりとか、
うん、
機種と結婚したタレントさん。
そうね、
そう。ボソボソ言われてる。
私、間違ってんのか。
ステージってどこにあんの？
それを自分たちで探さなきゃいけないっていうことで、やっぱりイベントで、
はあ。開きたいのステージを作るってこと？
袋閉じ開きたい。
そこのステージは合ってるの？
なんだけど、
私それが一番間違ってるような気がする。
あのステージは合ってんのかな？合ってんなら頑張るけど。
袋閉じ開きたいで、いろんなことをやっていくってことでしょ？
あれ、開きたいのバックで私こう踊りながら、あ、ヒュー とか言うよ。
開きたいだよ。
あれ
そう。
でもサブでしょ、だって。
開きたい
です。違う違う、三人で袋閉じ開きたいになっちゃってるよ、もうこれは。
え、二人がなんか、にゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃって歌ってる後ろで。
いいの今の大丈夫。
あ、P が入ってく
れ。P が入って
くれ。ギリギリ大丈夫じゃない
もん。ウェーとか言ってれば今、
勝っちゃった。勝
っちゃった。
なんとなくわかるけど、なんとなくわかるけど。
なんか後ろで、ふーふーって言ってるんじゃないの。
いや、袋閉じ開きたいの活動はよくわかりませんが。じゃあ、ステージを、ね、
ね、
変えるんだ。
変えるの？
その辺をまた、あの、既婚者であるアサバーさんにはいろいろと深く、ね、いろいろと教えていただきましょうよ。うん、
はい。
ありがとうございます。
ね、
こうやって、こうやって、あの、広がっていけばいいんですけど、うん、私の道が。
私の道が
結婚への道がね。
ああ、結婚への道ね。
そう、私の目
的。ちょっと待って、私だけじゃない。みんなみんなみんな。
そうそうそう。そう、
来年は。
我が我がでごめんなさい。我が我、我先にでごめんなさい。みんなのね、道がね。
多分、あの、年齢的に言うと一番最初だから。私から行かせていただきますから。
大丈夫これ放送してんだよ。みんなちょっとさ、
世界にだよ、世界に。
そうか、配信されてんだよ、これ。
そう、あ、でも私外人がいいかなと思ってたのよ。
外人言葉通じないよ、
うん、学んでもらってさ。
向こうにね。
じゃあ、日本に来てる外国人の方ってこと？
そうそうそうそう。
すごい
な。英語とかできないもんだって。あれよ、あの、昨日ほら、こっちゃんと一緒に買ったじゃん。
何を？
あの、電子辞書。
あ、買いました、買いました。
ね、あれ、ちょっといろいろ昨日いじってみたら、
はい。
なんかあの、スペイン語だったりとか英語だったりとか全部、喋ってくれるわけよ。
うん。なん
か、挨拶するときは、みたいなとかいろいろあったから、それ持って喋れば、日本語苦手な人でも、
聞かなきゃいけないんだよ、でも向こうの喋ってる言葉を。それを理解しなきゃいけないことは。
ああ、理解できないね。
そう、だから一方通行になってるけど。
ヒアリングとリスニングっていう。
あ、分かった、その人にも英語でなんか、その辞書渡してさ。やってもらえば、そうそう、日本語変換すれば私もわかる。
まどろっこしいなすごい大変。
そうか、やっぱり日本語できる人で。
そうね。そうね、そういう人じゃないと思って。
ステージ変えるって人種を変えるとかそういうことじゃない
じゃないと思うけどね。
そうよね、あの、国籍変えるとかそういうことじゃない
し。違うの？
大丈夫かな？
うん、なんかね、この番組ね、
みんなちょっとやばいよ、これ。本当にしてんだよ。
ちょっと待って、なんか自分だけ被害者の気にしてるけど。
そうだよ！
結構加害者ですよ。結構傷広げてますよ。
そうですね、
この番組 ね、 あの、懐かしいリスナーさん、新しいリスナーさんだけじゃなくて、結構業界の方聞いてました。
マジですか？
本当ですよ、同業者であったりとか。
やばいですね。
どんなフォロー入れればいいのこれ。今更ながらに。
できなかったの。フォロー入れる言葉すら思いつかなかった。
あと一番怖いの、家族聞いてますから。
あー。
外人とか
家族はいいです。
あ、いいの？本当。
別に家族は大丈夫。知ってるし。
知ってる
から。私のこと。
あ、そうか、そうか、そうか。
それは言えてる。
大丈夫だって。
いやいやいやいや、
ね、じゃあ婚活、
はい、
いろいろね、いろんな、まあ、土俵を変えるっていうか、まあ、今自分が間違ってないと思って進んでる方向を少し変えて、恋愛の対象を広げるっていう意味ではいいかもしれない
ね。そうだよ、外人、すごい変えてんじゃん。
それをどこで出会うかですよ。
そうだね。
そうです
よ。ちょっと、今日の放送、オール婚活な感じだったんですか？大丈夫ですか？大丈夫。その前に、私のイメージっていう。
あ、あったあった。
そうそうそうそうそうそうそう。
そう
そう
よ。
大丈夫だと思いますよ。ちょっと、なんか普通のタイプで、
さっくり話題を変えちゃおうかなと思って、今ちょっと手に持ちましたけど。
はい。
はい。普通のタイプ、もう平和だ。平和。 ありがとうございます。
誰ですか？
ですね、うん、ヒャーさんからいただきました。
ヒャーになったの？
ヒャーになってます。はい。このメールを書いている現在は1月の頭なのですが、うん、もうすでに街中では、丸かぶれ寿司の登りが立ってました。
はい、はい。
だってそうですよね。クリスマス終わったと思ったら次の日にもう、
やってた。
でも、どっちかっていうとこの、なんていうんですかね、節分よりも、もうバレンタインに話飛んでませんか、うん、
ああ、
なんかどっちかというと節分コーナーよりチョコレートのコーナーの方が広くて、
丸かぶり寿司っていうのは節分なんだ。
節分、恵方巻きと言いましてですね、
あのあ寿司を食べる日とかじゃないよ。
節
分の日に、
嘘だ！
やるイベントというかやることですよ。
確かにね、あの恵方巻きっていうのはどっちかというと関西とか、うん、ちょっと地域の地方ネタみたいなんだったのが、うん、だいぶコンビニとかでね発売されるようになって、うん、一気に来るようにはなってるんですけど、
恵方巻きの日と節分は別の日じゃないの？
同じ日ですね。
同じなんだ。
危ない危ない。
節分だから食べるみたいな。
そうです。
そうなの。
むしろイコールですよ。
イコールっていうか同じ。
繋がってます。
あし今日すっごい大人になったと思わない
？アンチエイジングも知った
ね。そう知ったしね。
そうね。一般的な
ね。
だが全く丸かぶり寿司の話ではありません。
はい。
え？お二人もしくはお三人さんは
もしくは
三人目が今年のお正月あれを食べましたか？
あれって何？
あれといえばあれです。お雑煮です。
ああ。
お二人もしくはお三人の食べるお雑煮はどんなですか？和菓子ですか？味噌ですか？丸餅ですか？角餅ですか？焼いた餅ですか？煮た餅ですか？あなた変わりはないですか？
何言ってんだよ。
はい、覚えてますか？教えればいいと思います。
冷やした。
うちんとこの地域のお雑煮はあれです。うん、味噌仕立てで煮た丸餅を入れたものになります。具にはカブを入れて、かつお節パラパラ。そして、僕はこのお雑煮が子供の頃から大嫌いです。
なんで？
だってお餅がそこの方でドロドロに溶けてるんですもん。
それ使ってる餅が悪いんだよ。
焼けばいいと思います。なのでもう10年以上はお雑煮食べてません。
なるほど。
そういうわけでお二人もしくはお三人さんのお雑煮ライフを余すことなく語ればいいと思います。そうだ、そうしようって言った
ら。ごめんね、でも時間がないからさっくり行こうか。
ね、今年ね、初めて食べたんだけど、お雑煮を初めて食べたんじゃないよ。
あ、なんだ。
今年、お母さんが出してくれたお雑煮が、
う
ん、かぼちゃ餅だったの。
わー、うまそう。
かぼちゃってそれはかぼちゃが全部入ってる。それとも、かぼちゃの実かなんかが、
かぼちゃ、北海道で、うん、芋餅とかぼちゃ餅っていうのがあるんですけど、うん、芋餅大好きで、うん、それの、そう、芋餅のかぼちゃバージョン。
あ、じゃあ練り込んであるんですね。
練り込んであるというか、まあ、
一緒にこう、でんぷんとね、みたいな感じで。
でんぷんと混ぜて、練るわけなんですけど、うんうん、練るっていうか、まあ、混ぜるわけなんですけど、はい、それが入ってる、お雑煮だったの。美味しかった。うちはすまし汁。
すまし汁
で。すまし汁です
よ。おー。ちなみに藤本ちゃんのところは？
私、野菜とかが嫌いだから、お雑煮を食べた記憶がない。
でも、うちのお雑煮、鶏肉しか入ってないよ。
そうなの？
鶏肉とお餅と、ナルト？
ナルト？
ああ。だっけ？
はいはいはいはい。
ちょっと他に入ってるもの私があまりに好きじゃないので。
同じことじゃないだから、私と。
でも食べますよ、お餅は。
あ、でも、お餅は餅だけって出されて、なんかそういうお雑煮的な形にして、うちのお母ちゃんは作ってくんなかった。まあ、どうせ食べないと思われたから。
私、ちなみにね、生まれが千葉で、育ちが奈良で、実家が、兵庫とかで、で、関西で育ってるのね、大阪で。で、ごっちゃになってるの。自分ところが関西で合ってるのかどうかわかんないんですが、基本、すましで丸餅の焼いたやつで、三つ葉とかまぼこぐらいしか入ってないです。でも、白味噌仕立てが本人は好きなので、私は好きなので、今、で、角餅ってあんまり売ってなくて、近辺では。どっちかっていうと、丸餅なんですよ。
私は角餅のイメージですね。まあ、うちは、つくので、
もう、そう、大体普通はつくのよね。
つくので、もう自分の好きな形にカッティングですけど、まあ、丸くなることはないわけですよ。
そう
カッティングだから。カッティングだから。そうなんだけど、
だ
から、餅を入れるんであれば、角餅だと思うな。焼いてはいないです、うちは。
あ、焼かないから溶けるわけ？
いや、焼いたら溶けにくいんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですかね。うん、
焼いて、カリッカリにしといたら、
ね、しておけば、中は溶けるかもしれないけど、外側はカリカリのままなんじゃないかと
思います。あと、あれです、ちゃんとついたお餅だったら、ドロドロにはならないと思いますよ。
へー。
そう、でんぷんのちょっと溶けた感じのだと、ドロンって、そこに沈んだり、あの、硬くなるので。
私、味噌仕立ての、あの、お雑煮食べたことないんですよ。うん、
味噌も、食べてみたい。あります。だから、白味噌仕立てと、本当の普通の味噌仕立てと、全部食べたことがあって、
白味噌がいいですか？
白味噌が好きです。
甘いんですよね。
ちょっと、とろっとした感じで。
あ、じゃあ、うちでなんで出ないか分かった。私、お吸い物も味噌汁も飲まないからだ。
じゃあ出ないね。
だよね。
餅だけだね。
餅だけ。
肉人生まっしぐらです、ね。
残念ながら。
ねえ。うちは、今年初めてでしたね。その、かぼちゃ団子。
そうそう。で、お雑煮じゃなくて、もう、おぜんざいで始まるところもあるらしいんですよ。なので、本当にいろいろだと思いますね。で、今年は食べてないです、残念ながら。
あ、
そっか、うん。私も今年も実家帰ってないし。食べてない。
私は帰ったので食べました。
そうですね、ちょっと食べたいなと思います。
ちょっとね、やだ、普通の話しちゃった。
ダメなの。いいじゃん。
いいじゃん。やればできるじゃん、うちら普通のトーク。
いや、今ね、本当に普通の番組のテンションで普通の番組のトークでやってましたけど、なんか今までがおかしかったみたいに言わないで。そんなことないよ。はい。皆様、負けずに、別に私たちを笑かそうとか。
そうですよ。戦い挑まなくていいですよ。
そうです、そうです。
こういうね。
え、戦い挑まれてんの？
いや、そんなことないですか。
普通に、普通の、お便り出していただいても構わないですし、
出していただければ、ね。
今回の話題になったことを、さらにもうちょっと突っ込んで聞きたいこととか、言いたいことっていうのがあったら、どんどん送っていただいていいですし。
お、
うんうん、
茶のイメージとかね。
そうね。
それはもういいんじゃないかな。みんな、これが私だよ。
まあ、掴みどころがないと思ってたら、それも当たりだし、まあ、大人っぽいと思ってたらそれも与えだし、
いろんな面があるんですよ。女優ですから。
結構変わらないんだね、みたいな。
さらっと流された。はい。
藤本ちゃんもいろんなイメージがあったりとかっていうことで。さて、じゃあちょっと、せっかくなのでテーマをガラッと変えて、うん、来月のテーマは卒業シーズンということで、
3月ですね。
そうです。いろんな卒業があると思うんですよ。
はい。別に私の誕生日もありますよ、3月。
そうですよ。
ってことは、うん、今の年を卒業するんですね。
はぁ
なんか泣かせちゃった。
どう、うまい。
うまい。うまい。
座布団。座布団。座布団1枚。エンディングだけど座布団1枚。
山田さんお願いします。
はい。
そうなんですよ、ね。なんかいろんな卒業があると思うので、関わったこととか思ったこととか、僕はこれを卒業しましたみたいなね。今日のビビ君じゃないけども、無双卒業しましたとかね。
は
ぁ自分の好きだったアイドルから違うものに卒業しますとか、あると思うので、そういうものをちょっと語っていただいて、でまた新たな切り口をね、
はい、
このままだとずっとこの番組婚活になっち
ゃう。本当だよ、婚活ラジオになっちゃうよ。
本当ね、このまま誰か結婚しない限りはその話がずっと続きそうなので。
そうですよね。う
ん、まあ婚活イベントは何かやれたらなみたいなのあるけど、
ね、ありますけどね、
また違う方向で、はい、話を持っていきたいと思いますので、うん、どんどん送ってください。
はい、
で袋閉じ開きたら本当に続けるの。
わかんないですけど、まあまあなるようになるんじゃないですか。
そうね。
なるラジですから。
ね。続けるつもりでいるならば、そうですね。もしかしたら続いちゃうかもしれないし、
なんか
するかもしれないですね。
うん、お知らせ的なものはあったりします、みんな。
はい。なんかこのままの勢いでエンディング突入。
勝手に突入してるけど。
多分音楽もそろそろ強制的に流れてると思うんですけど。
あ
なんかありますか？
私、1月29日です、にですね、
はい、
メイドロボ3姉妹ラジオ始めましたっていうラジオやってるんですけど、うんうんうん、それの DJ CD が発売されておりまして、
はい、
店舗によっては店舗特典などがあるらしいので、ぜひとも、ホームページで確認していただけたらと思います。
はい。
そのラジオも、現在進行形でやっております。ヘルシーメルシーも現在進行形でやっております。
そうですよね。そこでいろんなこっちゃんを聞いてください。
はい、
そ
うですね。ここの私はいそうでいないかもしれない。
あれ？
でも全部私です。
そう
だね。
全部身を切ってね。
うん、
自分
を。身を切って切ってたかそうか、こっちゃん。
身を削って、なんていうの、生み出してるものだよねっていう意味でね。
もう
ん
まあ、そのままです。その時思ったままに。
そう何も悪い意味で言ってないよ。
全然悪い意味で受け取ってないですよ。はい。
大丈夫ですか？岡
田さんありますか？
私はね、この間婚活のお話をやった、猫の尻尾の方が、また久しぶりに4コマも復活するということで、うん、今制作中でございます、うん。新しい仕事もちょっと入りそうなので、発表できるようになったら発表したいと思います。 いますので、今年も頑張るよーっていうことで。でも一番頑張りたいのは婚活かな。
おちゃんは？
私は、前々からっていうか前回も言ってましたけど、ドクターハウスという、作品出ております。DVD も出ておりますので、
おそうだ。
ツタヤとか行ったら見て
こんな藤本ちゃんはいないけどね。
そうそう。違う。
肉とは言わないけど。
そうですね。でも、なんか知り合いには、いつ噛むんじゃないかと見ながらドキドキするとかも。
本当に。医療用語だからね。
そう。まあ言えなかったセリフもありますが。
見ました。私見ました。
にゃにゃみたいな感じになってましたけど。
頑張れって。それはでも DVD で証拠残ってるからみんな探しちゃうわ。
探してみて。やべ。あ、どのセリフだったかは言わない。
はい。そんな感じでね。
多分近いうちにこの辺で、こう、枕言葉のように、なんとかって言ってたら、ひもちゃんこんにちは、みたいな。
きっとね。
あるよ。
嘘
あるんじゃないかな。
だって今言えって言われても多分言えないもん。だから、だから無理。
それは大丈夫これ。すごい配信されてんの自分でできないこと言っちゃってるけど大丈夫ですか？
だからどのセリフが言えなかったかは言わない。
でも言っちゃってる。でも、あれですよね。お仕事だから頑張って言えますよ。
そう。大丈夫ですよ。私だっていろんな仕事の漫画書いてるから大丈夫ですよ。
ね。
なんか全然フォローになってないような気がする。
私も言いながらフォローできなかったと、ちょっと反省しながら言ってました。
こんな3人で来月も届けるのかな。とりあえずいろんなね、方をやってるし、今年はまたいろんなゲストさんと、でこの間病気で来れなかった鈴木美穂なんかもね、また近いうちに遊びに来るかもしれないし、リハル姉さんもまた遊びに来たいって言ってるんですよ。
本当ですね。
なので新しいゲストさんももちろんですが、もうほぼ準レギュラーの準レギュラーみたいな。
1回しか出てなくたって準レギュラー。
そう
出たらもうあなたはこの仲間
入り。そう
もうだって今年の目標はレギュラーにな
る。本当
頑張ってるよ。
じゃあ現在2回目ですけど、無事に
2回目も出て頑張ってます。
来月はどうかな
っていう感じで、はい、
はい、皆さんもついてきてね。大丈夫かな。本当に心配。こう終わりになってくるとふとこう気づいちゃうの。
気づいちゃう。
終わって反省会みたいなね。
あと業界関係の皆さん、いろんなパターンを取りますので、これだけが私たちだけ経営じゃないので、
台本があればやるよね、ちゃんとね。
できる
さ。
お仕事もお待ちしてますよ。
ここで。
ということでございました。この辺でお別れにしたいと思います。お相手は
山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のりこでした。
それでは次回まで、
またねー。